はい、マルチーレスネットラジオベースボールトーク11月27日水曜日朝6時の配信です。はい、プレミア12が終わりましたということで、その振り返りの前に、簡単にですが、ちょっと報告になります。11月の26日ですね、私27歳の誕生日を迎えました。はい、ありがとうございます。ラジオトークの方、それからラジオトークで繋がって、ラジオトークもそうですし、ラジオトークから繋がった方から、別の SNS で、お祝いのメッセージとかね、いろいろいただきまして、はい、本当にありがとうございます。はい、この話をね、こっからちょっと話を展開してですね、さっき収録時間足りなくなったんで、ここでは簡単に、年取りましたって話と、ありがとうございますってところだけね、改めてお伝えさせていただきます。さて、今日はですね、本題はプレミア12決勝の話です。はい、負けたんですよ。負けたんですよ。ね、誕生日迎えましたって話になって負けたんですよ。当然ね、私も現地行ってまいりまして、あの日はね、レフトのそうライトのポール際、上段の方で2階席で見てまして、2階席というか4階席なんですけど、厳密にはね。はい。いやー、悔しかったですね。本当に。今回、11月のね、もともとキャンプとかありますけど、10月宮崎キャンプとかありますけども、それは僕は行ってないんですが、僕は11月の9日の、名古屋から行きまして、実際の子は名古屋、それか10日は行ってませんが、11月15日台北ドーム、で16の台北は行ってませんが、17の、ゲームのキューバ戦、そして18もちょっと、帰国日だったんでも行ってないですが、で東京戻ってからは、21から24までですね、合計7試合ですか。はい。てか、11月何試合見てんだろう。11月ね、今度7試合プラス、都市対抗じゃない、日本選手権、京セラドーム見てるんで、8試合見てますね。11月が、だから月の、3分の1と言わんけど、8試合からね、多分、どの月よりも多く見てるんじゃないですか、11月に。なんでやねんっていうね、ところです。はい。とにかく侍をね、7試合、今回見てたということで、ね、それだけにね、より今回の結末っていうのは、とても悔しいところですが、同時に、内心、全部勝てると思ってなかったんで、むしろ、この代表で、いいや、はい。それはね、最後に来てしまったという形ではありましたが、本当に悔しくて、事前にね、投手戦になるだろうというところを予想してて、相手のね、ピッチャー、すごくいいピッチャーで、左のね、チェンジアップ使うピッチャーはね、なかなか打てません。だって NPB でも、ね、浜口が交流戦できたら無双してたりするじゃん。初見じゃ打てないのよ、ああいうタイプはね。それ覚悟はしてたんですが、二つ誤算というか僕の戦前の予想と違ったのは、戸郷が4失点するということ。で、もう一つは、台湾のリリーフ陣からも点を取れず完封負けするということですね。戸郷はな、最初の被弾はしゃあないし、あの1点で、単純にそのスコアだけ見ればね、日本は点取れてないわけだから、あの1点取られた時点でもうね、残りの3点がなくてもっていうところはあってといえば、そうとも言えるんですけど、やっぱあの3点がなかったら全然違う展開になってた可能性もあるんでね、スリーランの方がいなければね、やっぱあそこの系統はね、 まあ、ブルペン型作ってなかったって話を聞いてますんで、それは、やっぱりさすがにどうなんと、いうところでは、ありますよね。確かにね、ジャイアンツの頼れるエースであるんですけれども、まあ、あの回のあの状況を見てたらね、結構球数もいってましたから、他のピッチャー大体80球変わってた中でね、ちょっとそこは、ね、悔やまれる点かなというふうに思います。そして、まあ、台湾のね、先発ピッチャー打てない想定内でしたけど、まあ、リリーフ打てなかったけど、まあ、リリーフのピッチャーもね、かつて日本でプレーしてた選手たちです。抑えは別ですけども、2番手の跳躍、3番手のチェン・ガンユーですね。まあ、チェンはね、DeNA とロッテ、まあ、特にロッテのイメージが強いと思うんですけども、先発で中継ぎにそれなりにやってたピッチャーなんですが、まあ、この中で、この中というところと、あと、まあ、本人もともと30超えたあたりで台湾戻りたいっていう意向もあったらしくて、球団としては契約したかったけども、まあ、本人がもう、来季は台湾でありますっていう形で台湾に戻ってしまったというタイプの選手。で、そして、跳躍の方はね、オリックス2足で入ってピッチャーに転向して、で、ま、片鱗はちょっと見せてたんですが、なかなか定着しきれず、西武に人的保障へ移籍して、で、その西武はちょうど移籍したタイミングでね、確か肩がどっか悪かったんちゅうことかな。で、まあ、1年でリリースされてしまって、で、まあ、台湾に戻ったと。でも、まあ、奥さんは日本人で、今も日本で生活されてるみたいなんですが、まあ、ジャインもね、まあ、本当タイミング悪かったけども、いい素質は間違いなく持ってた選手でね、前のプレミアの時も確か活躍してたはずで、その2人にしっかり、やられてしまったなと。まあ正直、ジャイに関してはね、攻略できそうなタイミングはあったと思う。てか、チャンス作ってたでしょ。あそこでね、反撃できるかなと思ったんですけどね。まあそこのチャンスで展開しなかったのは非常に痛かったところかなと思いますね。まあしかしね、まあ今回見てて、そうね、まあ8回だからちょっと泣きそうでしたね。泣いてないですよ。でも多分外野やったら確実に泣いてたと思う。内野やからね、そんなに応援も気持ち控えめというかね、そういうところはあったんですが、外野やったら多分耐えれてないね。8回だからちょっとやばい、負けるかもって思っちゃうんです。いや、なんだ、ソフトバンクの選手がさ、いつだっけ、いつかの CS か日本シリーズか、日本シリーズは、あれか、優勝かかってる試合かなんかでさ、途中からなんか泣きそうになってみたいなのが話題になってたと思うんですけど、まさにあの感覚で、自分、見てる、まあ別に僕はお客さんなんですけど、ただお客さんなんですけども、実際その場面だったらね、きついですね。まあもちろん代表の選手はね、誰一人そんな選手はいなかったと思うんですけども、はい、まあ必死にこらえましたけどね、こらえましたよ。隣がね、中学生か高校生ぐらいの男の子だったんで、ちょっとねさすがになると思ったんで、はい、こらえましたけども、きつかったっすね。いやもう9回もさ、栗原とか応援歌歌い出すとさ、ほら後世に語り継がれる伝説をとかさ、いややってくるんちゃうかみたいな気持ちになるんですけどね。結局でもあれがもう、あれ閉鎖だったからね、ライナーのね、一瞬に力抜けましたね。ああ、負けたんやんって。全然泣かなかったですね。あれ多分、牧に回って、牧が2ストライクまで追い込まれたらもう、無理でしたでしょうけど。あの終わり方で、僕の累戦は助かりました。はい。 ね、まあ台湾の選手らね、ほんまにレベル高かったですよ。あのピッチャーもそうですし、あの野手陣も特に、あの入管やっぱりレベル高かったし、まあやっぱり日本のね指導者も、あの前回は平野と凛ちゃんが対しましたけど、まあ他にもね、楽天の監督古久さんですし、風防眼鏡と稲田さんが去年まで派遣されてましたし、派遣じゃないわ、去年というか今シーズンかな、今シーズン限りまあ退団されましたけども、教えてらっしゃいましたし、まあそうですね、ガーディアンズなんかチーム単位でファイターズで今協定結んでるのかな確かっていうところもありますし、あジャイアンツもなんかね交流してて、まあいろいろ日体の野球のね交流って年々深くなってるところがあると思います。まあその影響っていうところもあるんかなと。まあ台湾の人らにとったらね、まあ日本の野球っていうのは一つ憧れの存在みたいなところがあるみたいで、まあ、だから日本がアメリカ倒したいって思うのと同じ感覚なんですよね多分ね、うん、でまあその歴史的瞬間をまあ見てしまったという形で、まあでも、うん、まあめちゃくちゃ悔しいですけども、まあこれはこれで良かったのかなっていうね、まあずっと勝ちっぱなしで来てましたから、はい、一つまあ見つめ直すいい機会でもあると思いますし、まあアジアの野球が盛り上がるっていう意味でね、こういう結果の方が良かったかなと思うところも正直ありますし、ね、台湾の先生が帰ってきてもう今お祭り騒ぎですからね現地ね、あのパレードとかもね盛大に、てかパレードやるの早いよな、日本じゃあんなすぐできへんと思うねんけども、うん、まああれだけ盛り上がってるのを見たらこれで良かったかなっていう気もね正直あります。あちょっとね他にもまだまだ喋り足りないんですが今日のところはもう時間がないので、ね、はい、この辺にしようかなというふうに思います。まあ、もろもろ総括とはまたおいおいやっていくと思います。